それでは本日の聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は、コリントビタミン手紙第1、15章12節から19節。コリントビタミン手紙第1、15章12節から19節をお読みします。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇られなかったでしょう。そしてキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者が蘇られないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずなのに、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者が蘇られないとしたら、キリストも蘇られなかったでしょう。そして、もしキリストが蘇られなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。で、本日は、どうして死者の復活はないという人たちがいるのですかという題で、マーク・ボカネングラ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
If you need an English manuscript, feel free to use the QR code up front, or there are physical copies in the back of apartment 104. もし原稿欲しい方は、104号室の裏、推しの方にあります。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日は、復活の日、イースターです。あなたのよみがえり、私たちがなぜ信仰を持っているか、何でしょう、このよみがえりがあるから私たちは信じています。どうか神様、それを思い巡らして、この時間を祝福してください。あなたの御言葉を語るだけ、あなたの御言葉だけを語るように、どうか私の口を清めてください。そして私たちがあなたの御言葉を本当に、聞くことができるように、受け入ることができるように、すべての、邪魔を取り除いてください。イエス・キリスト、皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつも子どもたちにいつも聞いてますけれども、これを想像してみてください。葉っぱの上を、張っているあの芋虫がいますと。そして大空を飛ぶのがどんな気持ちか想像してみてください。あ、芋虫が、あ、大空を飛ぶのはどうなんだろうって思ったときに、私がその芋虫だったら、いや、飛ぶのは怖いよって言うと思います。その葉っぱの上が僕の全世界なんで、大空興味ないです。もうこれで十分ですって僕は言うと思います。一生懸命、その葉っぱの上で、残りの人生を楽しもうと。大空いいよって言って、スカイダイビングなんてなんか興味ないよって言って、そういうふうに思うかもしれません。僕は思います。でもやがて、さなぎになり、美しい花を持った、蝶々になったら、その芋虫の考え方はどうなりますか？空を、自由に飛び回り、いやー、あんな狭い葉っぱの上だけが世界じゃなかったんだって、気づくと思うんですね。今日の聖書箇所で、パオロは、もし私たちがこの世の人生だけに希望を置いているなら、一番かわいそうなものだって言うんですよ。私たちは芋虫のように、この地上の壊れた世界だけが全てだと思い込んで、復活して新しい命と新しい世界を想像できずに、います。しかし、イエス様は死を打ち破って3日目によみがえり、私たちもよみがえりの新しい体という、美しい世界を与えると約束してくださいました。そして今日は、 イエス様の復活がどのように私たちの人生を根本から新しくし、本当の自由な世界へ導いてくれるのかを一緒に見ていきたいと思います。今日私たちが先ほど読んだ聖書箇所なんですけれども、50年頃に使徒パウロによって書かれた手紙です。で、イエス・キリストの復活から、学者によりますけれども、15年、20年、25年ぐらいしか経っていない頃に書かれましたと。で、古代の世界によって、今は20年前の世界がガラッと変わってるんですけれども、古代の世界であったら、もう20年前っていうのはつい最近の出来事なんですね。で、パウロがこの手紙を書いた相手は、コリントという町にある教会でした。で、コリントはローマ帝国の中でもトップクラス、巨大都市なんですね。メガシティなんです。いろんな考え方が入り混じる文化の最先端を行くような場所で、ローマやアレクサンドリアに次ぐ規模を誇っていました。今の時代で言うなら、コリントは東京やロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドン、ドバイ、シンガポール、あるいは上海のような街を想像してみてください。コリントはモダンです。コリントは都会的な場所です。そして今日の歌詞を読むことで分かりますが、このモダンで都会的なクールなコリントのクリスチャンたちは、あることで悩んでるんですよ。それは、彼らにとって体のよみがえり信じることは難しかった。クリスチャンではなりたい。だけどそれは信じたくない。復活なんて信じなくてもクリスチャンになれるんじゃないのか。それでいいじゃん。と思っていたんですね。だけどパウロはこれを聞いて、手紙書いてる通りに悲しいんですよ。ひどく心を痛めました。どうして死者の復活はないという人たちがいるんですかと。そういうふうに言いました。そしてその後に、キリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教も虚しく、あなた方の信仰も虚しいんですよ。教会自体も意味ないですよ。っていうぐらいですね。もう強烈な言葉ですよね。キリストの肉体の復活を信じないくらいなら、もういっそクリスチャンではない方がマシだ。そういうふうにパウロ言っちゃうんですよ。ノンクリスチャンの方がいいよ、つって。また手紙の後半で、パウロは私たちにこのように訴えかけているんですよ。もし私がイエス・キリストの復活を信じていないなら、どうして自分の命を危険にさらし、殺意に満ちた群衆を説得するためにこれほどのエネルギーを使っているのでしょうかと。もし復活を信じていないなら、みんなと同じように、どうせ明日は死ぬのだから、ただ飲んで貯めて楽しむ生き方の方がマシだということもできるはずですと。要するに、パウロが今日私たちに覚えさせたいのは、私たちがクリスチャンになるために、これまで多くの犠牲を払ってきたのはなぜか、その理由を見失ってはいけないということなんですよ。皆さんは何でクリスチャンになりましたか？それはキリストの復活があるからなんです。それだけです。今日は私たちがイエス・キリストの復活を信じない2つの理由をちょっと考えて、その後に復活が私たちの命を懸けるほど価値のあるものであることの2つの理由、そのを見ていきたいと思います。まず、信じたくない2つの理由、ちょっと見たいと思うんですけれども、1つ目。いや、復活なんて古代の神話に過ぎないよっていう、よくあります。私もクリスチャンではなかった時もそう思ってました。私たちはよく、昔の人はね、科学は知らなかったから死者がよみがえるという話は簡単に信じたのだろうと、そういうふうに思い込みます。しかし、ある神学者 NT ライトが書いたすごく分厚い800ページの本があるんですけれども、神の御子の復活で、指摘しているように、1世紀の人々も21世紀の私たちと同じように、死んだ体は死んだままであるっていう事実はよく知っていました。その通りですよね。だけどそれを忘れていけないですよ。もちろんみんなそう思ってましたよ。で、 現代シリコンバレーっていうカリフォルニアの、いろんなテクノロジーが開発してるところなんですけど、シリコンバレーでは大富豪たちがいるんですけれども、不老不死のテクノロジーに投資するような夢もこ物語は当時はありました。みんな永遠の命欲しいって、そういう人もいましたけれども、現代と同じように一度死んだものが自ら蘇るだなんて普通は誰も信じていなかったです。今もそうでしたし、その当時も同じです。死んで蘇るっていうのは、それはもう変な話ですと。さらに、ライトは、当時の文化には復活を受け入れる、土壌はなく、乗り越えるべき3つの、壁があったんですよ。文化的に、論理的に。1つ目は、ギリシャ・ローマ文化の壁です。まずは、そのローマ帝国の文化では、死は黄泉の国への一方通行なんですよ。それが彼らの考え方です。一方通行で、使徒の働きの17章で、アテネの、ギリシャのアテネの学者たちが、パロをあざ笑ったように、復活などバカバカしい話でした。それが一般論です。2つ目の壁、ユダヤ教の壁ですね。将来の復活を信じていた人々でさえ、これは世の終わりに全員一斉に、の起こるものであり、歴史の中で途中で一人だけポツンと蘇るという概念は一切ない。で、3つ目の壁、これも日本の文化とすごく似てるんですけれども、幽霊の壁なんですけれど、どういうことかって言ったら、もし弟子たちがイエス様の幽霊を見ただけなら、現代の日本人と同じようにおののき霊を供養したはずだと思います。だけど、死が打ち破られたなどと世界中に主張し始めるなんて絶対にはもちろんないです。幽霊は幽霊ですよね。日本人もそうですよね。はい。聖書を偏見なく読むと、1世紀の人々も現代人と同じように、最初はイエス様たちのことを霊笑していたことが分かりますと。聖書を読めば分かります。で、ここで私たちは、後から生まれた現代の私たちの方が賢い、こっちの方が分かってる、その年代的優越感、英語だったら chronological snobbery って言うんですけれども、それ気をつけないといけないんですよ。21世紀だから1世紀の人はねっていう上から目線ですかね。実は1世紀の人々も同じ考え方があったんですよ。前の世紀はねっていう。10世紀の人も同じです。前の世紀の人はね。20世紀の人も、そういう人たちはね。そして21世紀の人たちは20世紀を見下しますよね。実は、この見下すことっていうのは、古代から伝わっている神話なんですよ。変わんないです、ここは。皮肉なんですね。私たちの、現代の私たちはちょっと違う服を着て、かっこいいスマートフォンを持っているだけで、人間の考え方自体は昔から驚くほど変わってないんですよ。そこはまず受け入れないといけません。もう一つ、だけどね、21世紀と1世紀何が変わってるかっていうのは、やっぱり科学ですね。復活が信じられないもう一つの理由は、それは科学的に不可能だからっていうものだったと思う。で、多くの人が科学を理由に、復活を否定しますが、もし科学的確率を理由に復活を排除するなら、命の誕生やこの宇宙の存在にも同じ厳しい基準を当てはめなければフェアではないと思うんですよね。どういうことか。例えばですよ、これ、ごめんなさい、これ僕の脱線になっちゃいますけども。これにはまっちゃってるっていうのをただみんなに教えたいだけなんですけれども、ただ例えばですよね、地球に生命が誕生する確率、無神論者ですよ、クリスチャンではないですよ、無神論者の物理学者フレッド・ホイルは、細胞に必要な酵素が偶然集まる確率を計算しました。その計算はちょっとい10の4万乗分の1と計算しました。ちょっと日本語的にちょっと分かんないので、こういうことです。0点って、0点何々ってあるんですけど、0点の後に、この点の後に0を4万回書き続けて、ようやく最後に1が現れる。それが可能性です。 人間の想像を絶する、まあ、小さな奇跡のような確率なんですけれども、ホイルはこれ無神論者ですよ。ホイルはこれを竜巻がガラクタ置き場を吹き抜けた後、偶然飛行機のボーイング747が組み上がっている確率と同じだと。これは無神論者なんですね。みんな笑っちゃったんですよ。これが普通に書いちゃったんですね。しかし、いろんな生物学者がホイルの計算と例えが間違ってると。いや、ホイルは物理学者だから分かんない、生物学は分かんないと、いろいろ批判しまして、で、2011年に生物学者がユージン・クーニンっていう人が再計算しました。いや、間違ってましたと。10の1018乗分の1と計算を修正しました。どういう意味かって言ったら、つまり0点の後に0を4万回ではなく1018回だと。ホイルは大きく間違ってる。それは認めます。けれども、物理学的に考えれば、実質不可能0とされる基準は10の150乗分の1なんですけれども、つまり0点の後に0が150回あればもう0と同じですと。ですから再計算しても、偶然地球で生命が生まれる可能性は実質0です。不可能です。次に、この宇宙が、作られる確率について見ましょう。これも無神論者のノーベル賞物理学者の、ロジャー・ペンローズっていう方が、私たちの宇宙がビッグバンを通して生命が存在できるほどの絶妙な秩序を持ってスタートする確率と計算しました。これもすごいんですよ。これちょっと書けばわかるんですけど、日本語はちょっと伝わらないので言ってみます。10の10の123乗分の1と計算しました。どういう意味なのか。これは、0点の後に宇宙にあるすべての原子一つ一つに0を書いていたとしても書ききれないほどの途方もない数値です。想像するのは難しいんですけれど、ちょっとAI を使ってペンローズ宝くじをちょっと作ってみました。こういうことです。宇宙全体にはおおよそ10の8乗分の原子があります。で、その中からあらかじめ赤に塗ります。で、一つの原子をピタリと引き当てる必要があります。だけどそれだけではありません。しかも、1回当てるだけではダメです。1秒に1兆回という猛スピードで宇宙の寿命である138億年間休まず連続で赤の原子を引き当てて続けなければいけません。それでもペンローズの数字に届かないんですよ、実は。宇宙の寿命の何兆倍、そしてその上に何兆倍の時間をかけて引き続きやんないといけないですよ。連続ですよ、連続。これほど想像を絶する確率を乗り越えて存在しているのが、私たちは今生きているこの宇宙です。これも無神論者が結構読んでるんですけど、無神論者ほぼみんな受け入れていて、クリスチャンがこういう数字作ったというものではないです。ぜひ AI に聞いてみてください。これほどの不可能の前に、まあ、科学者は、創造主なる神様を信じるでしょうか。もちろん、ほとんどの科学者は、有名な科学者は信じません。じゃあ、なんで信じないのかっていうことを、もう本当にこういう、まあ、すごく簡単に例えると、こう言います。例えば、私が、ある人がサイコロを振ります。で、1000回連続で6のゾロ目、または66。1000回連続出ますよね。普通なら、まあ、ある人は、いや、仕掛けあるじゃないですかって言いますよね。だけど科学者はこう言うんですよ。無限の宇宙があるので、どこかで偶然66が出続けるのは運がいいというよりも必然なんです。私たちはたまたまその宇宙にいるだけなんです。これは本当の理論です。マルチバースって言うんですけれども、本当に言うんですけれども、皆さんだったらこうやってゲームやって、ヒラリも今ボードゲームね、やれる1000回連続6出したら何を言いますかって言ったら、って言うんですよね。宇宙はたまたまこうなってるんですよって言って、私だってこう言います。いや、あなたは物理学の天才か、サイコロに仕掛けがあることを頑固に信じたくない人なのか、どっちなのかだと思うんですよ。まあ結局のところ、生命の起源も宇宙の起源も 実質的にゼロの限界を超えてるんです。だからこそ無神論者の科学者もクリスチャンも誰もがどこかに自分の信仰を置く必要があるんですよ。信仰があるんです。すべては無限の宇宙が偶然生み出したという信仰か、それとも無限の神様が意図的に一発で創造された、そういう信仰です。どっちを選ぶか、サイコロが偶然そうなったか、仕掛けがあるか、それだけです。ですが私はこう言いたいんですね。科学者たちがこれほどの途方もない奇跡を信じているのなら、私たちクリスチャンがキリストの復活という奇跡を信じることを恥ずかしく思う必要はないんですよ。堂々と言ってください。現代的じゃない、科学的じゃないという2000年も続く古い嘲笑を恐れないでください。大丈夫です。同じこと言えるんで。じゃあ、しかし、まあ、復活を否定する理由がなくても、命を懸けて信じることは全く別だと思うんですよね。例えばですよ、私は徳川家康が日本を統一させて江戸幕府を始めたっていうことや、すべての物事がビッグバンから始まったっていうことは、まあ、すごい事実だと、まあ、信じていますが、命を懸けるほどの真実ではないと思うんですね。いや、江戸幕府で徳川家康ではないよ、命をね、かけますかって、いや、それどうでもいいって僕は思ってるんですけれども、だけど、ね、イエス様が復活するっていうのは、命をかけるほどの価値があるのかっていうことを一緒に考えないといけません。2つ理由が、まあ、今日あります。1つ目です。イエス様は、この世の命ではなく、誠の命のために復活されたんです。第1コリント15章19節を見てください。ここには、パウロが伝えたい私たちが復活を信じる第一の理由が、まあ、実に、まあ、鋭い言葉で凝縮されています。もし私たちがこの世の命においてのみキリストの望みにおいているのなら、私たちは全ての人の中で一番現れなものです。もう一度言いますね。読みますね。もし私たちがこの世の命においてのみキリストの望みを向いているなら、そこが大事ですね。パウロがここに言おうとしているのはこういうことです。もし体のよみがえりを信じないでイエス様を信じたのなら、あなたにとって神の御子であり全知全能であるイエス様がわざわざこの地上に来られ、あの残酷な十字架で死に、3日目によみがえって天に昇られた理由は、この世の命をちょっとマシにするためだけに来られたということを信じることなんですよ。しかしイエス様が私たちのためによみがえってくださった理由は、素敵な結婚相手に出会うためとか、理想の家庭を築くためではありません。あるいは子供がいい大学に合格するためでも、夫婦のちょっとしたいざこざを解決するためでも、安心できる老後の蓄えのためでも、心の平安を持てるためでもないんです。もしそうだったら、それは復活の圧倒的なパワーの無駄遣いだと思うんですよ。それがパウロ言ってるんです。無駄遣いだって。例えるなら、例えば世界一の天才数学者を最低賃金に雇って、幼稚園児の雲の足し算の丸付けをさせるようなものだと思うんですよ。いや、意味ないですよ。もっといいことあるじゃないですか。パウロは復活されたイエス様をそんな風に、この世の人生の便利屋として、としてしか見ていない人は、世界一で一番かわいそうな人だって言ってるんですよ。でも皆さん、ここで正直になりましょう。私たちもクリスチャンも含めてですよ、ついそんな風にイエス様を見てしまう時がないでしょうか。なぜなら、私たちは今この人生、今の人生がもう大好きです。それ以上の喜びなんて、正直なところあんまり想像できないからです。想像したくもないです。しかしキリスト教の前提は全く違うんですよ。どれほど社会が進歩し豊かになったように見えても、この地上の人生だけに希望を置くことは、自分が持っている全財産をはたいてすぐになくなってしまったり、すぐに腐ってしまう、まあ、超高級メロンのために儚いだあの超高級メロンのために全てを注ぐようなものだと知っているからです。 こうしてこの世の人生はただ儚いだけではありません。それは根本的に壊れており腐敗しています。今の世界、見渡してみてください。絶え間ない戦争、政治の汚職、終わらない貧困、そして不条理な不正義があふれています。そして私たちの身近な日常はどうですか、皆さん。自分の心の奥底でふつふつと煮えくり返る怒りや苦々しさ、他者の冷たい無関心や容赦ない批判、残酷な噂話、深く傷つけられた暴力的な言葉や振る舞い、弱肉強食な社会にいる孤独感、冷酷に自分の愛する人を苦しめる病気、皆さんも感じると思いますが、正直に言ってこの世界はかなりひどい場所ですよね。どちらかというとこの世界は天国よりも地獄に近いのではないかと思えるほど醜い場所だと思います。C.S. ルイス、ごめんなさい、いつもハマってます。まだハマってます。C.S. ルイスではすごくいい本、小説を書いたんですけれども、天国と地獄の離婚っていう著書の前書きにこう書いてあります。計算の誤りは正すことはできます。しかしそれには間違いの箇所まで遡り、そこからもう一度やり直すしかありません。ただ闇雲に先へ進めても決して正されることはないんです。悪は元に戻すことはできても、善へと発展することはありません。時間が解決してくれるわけでもないです。究極的にはやはり二者択一なのです。地獄を、あるいはこの地上であっても手放すことができないと固執するなら、地獄を、あるいはこの地上であっても手放すことができないと固執するなら、天国を見ることはできないでしょう。逆に天国受け入れるのであれば、地獄の、またはあるいはこの地上であっても、どんなに小さな、どんなに愛着のある思い出の品であっても、手元に残しておくことは許されません。では、この地上はどうなるのかとあなたは問うかもしれません。もし天国を差し置いて、この地上を選ぶなら、そこは初めから地獄の一角に過ぎなかったことが判明するでしょう。すごと言ってますね。イエス様が復活された本当の理由は、この世の罪やこの世の悪、悲しみや痛みを少しずつ改善して、だんだんと天国に近づけていくためではありません。あるいは今のこの世界の生活はただ永遠に続くということでもないです。ある人にとってはそれは地獄だと思います。そうではなく、イエス様はご自身の十字架と復活を通して全てを根本から新しく作り変えてくださいます。この世界をまるで地獄のように暗く苦しいものにしてしまっている要素、聖書の言葉で言えば罪の腐敗ですよね。それを完全に取り除き、私たちに全く新しいよみがえりの体を与えてくださるんです。ですから今のこの世の命をかけて体のよみがえりを待ち望むことは、長年すがりついていた、色あせて破れかけた愛する人の写真を捨てて、生きて呼吸している、愛しているそのご本人へと走り始めることなんですよ。これは命を懸けるようなリスクでもないんです。何かを失った喪失も一つもありません。これは誠の命を選ぶことです。イエス様はこの世の命のためにではなく、その誠の命のためによみがえってくださったんです。これが命をかけて体のよみがえりを信じる一つ目の理由です。二つ目に信じる理由。イエス様は私たちにご自分と全く同じ体のよみがえりを与えてくださるんです。パウロは第1コリント15章13節で私たちが復活を信じる第2の理由をこう語ります。もし死者の復活がないとしたら、キリストも 蘇られなかったでしょう。面白いですよね、この論理。もし私が自分の体の蘇りは必要としていませんと答えたら、パウロ先生はため息をついてこう言うと思うんですね。マーク、イエス様はご自分のために十字架にかかって蘇られたとだと思ってるんですか？神の子であるイエス様に体のよ蘇りは必要ないです。イエス様の蘇りはあなたのための蘇りなんです。だから自分の蘇りを否定することは、イエス様ご自身の蘇りを否定することと同じなんです。イエス様のご生涯について私たちが心に留めておくべきことは、それが単なる彼自身の人生ではなく、私たちのための人生であったということです。イエス様がこの地上に下って来られたのは、腐敗し悪に満ちた私たちの儚い世界を完全に体験して、私たちの代表となり深く理解してくださるためでした。十字架で死なれたのは自分のためではないです。私たちの罪のためであり、私たちが負っていた全ての負債を完全に支払い終えるためでした。そして3日目によみがえられたのはイエス様のためではないです。私たちが栄光の体を受け取れるように、ご自身が私たちの全ての義務を従順に、そして完璧に果たしてくださったからです。さらに人間として天に昇り神の右の座に着かれたのは、これも覚えていてください。私たちもまた人間として神の子として神の御座に座るためなんです。イエス様が受け取られたすべてのもの、復活、昇天、報い、王座、栄光、そして父なる神様と親密な関係もすべて私たちのものなんです。私たちが使徒信条、体のよみがえりと常しえに命を信じますといつも告白してますよね。その時に、それはイエス様と全く同じ体のよみがえり、イエス様と同じ永遠の命を自分も味わうんだっていうことを宣言してるんですよ。例えなら、私、ごめんなさい、コンサート行ったことないんですけれども、こういう例えを思い浮かんだしました。素晴らしいコンサートがありました。で、一番天国をコンサートに例えるのであれば、私たちがなんか一番後ろの安いチケットにもらえたっていう感覚があるかもしれませんけれども、そういうことではないんです。私たちはまるでそのホール、コンサートホールのオーナーのように天国を味わうんですよ。最高の特等席に座ることができます。主役であるアーティスト、神様ご自身のもとへいつでも行ける VIP アクセスも全部持ってます。払うこともない、もう全部自由です。私たちはただ天国に入れてもらえるだけではありません。イエス・キリストが天国を楽しんでおられるのと全く同じように、私たちも天国を心から楽しむ特権が与えられているんですよ。このように考え始めると、もう私たちの見ている世界はもう根本から変わっていきますよね。C.S. ルイスが表現したように、私たちが現在の人生で経験できる全ての喜びを宇宙ごと集めてきたとしても、それは天国でイエス様が味わっておられる圧倒的な喜びのほんの小さなひび割れの中に収まることができる。いい表現ですよね。ルイスすごいですよね。だからこそ、この復活の真理は私たちの命を懸けるだけの絶対的な価値があるんですよ。最後に皆さんにお聞きします。あなたはこの真理に自分の命を懸けたいですか？自分の命を懸けているでしょうか？親として、子供として、夫や妻として、あるいは友人として、あなたの毎日の私たちの優先順位や行動は、体のよみがえりと常しえの命に命を懸ける価値があることを表しているでしょうか。パウロと一緒に、もし私たちが この世の命においてのみキリストに望みを置いているのなら、私たちは全ての人の中で一番あらわれなものですと心から言えるのでしょうか。もちろん簡単なことではありません。弟子たちも、ね、12人の弟子たちもいろんな葛藤がありました。大丈夫です、安心してくださいよ。 ですから難しいから、私たちは毎週日曜日にこうして教会に集まり、キリストの復活を1年に1回ではなく毎週祝ってるんですよ。なぜかというと、私たちの確信を新たにするためです。もしあなたがまだイエス様を信じていないのなら、イエス様のこのよみがえりの命が自分の全てをかけるに値するかどうか、ぜひ来週も一緒に、私たちと一緒に考えてみませんか。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは私たちのために復活されました。どうか神様、その価値を見失うことはできないように、どうか見失わないように私たちに確信をお与えください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。